イヤホンをなくしました。コンキャストです。いやーちょっとショックですね。多分ね、今日ジム行って、その後レストラン行って、でその帰り道にポッドキャスト聞こうと思ったらなくて、イヤホンが、で骨伝導のやつなんだよね。だからちょっと普通のイヤホンと違って、普段からずっとね耳にかけておくことができるわけなんですよ。だからちょっとその、でもちょっと、場所取るというか、イヤホンみたいにそのコンパクトじゃないから、なんかバッグとかに入れないでちょっとテーブルとかに置いちゃったりすることがあるんだよね。だからそんで、で俺の記憶ではレストランまでイヤホンつけてた気がするから、レストランあんのかなみたいな思って、でそれこそね、レストランから帰るバスの中で、でその筋トレの用具とかもそのバッグの中にその入ってたから、もしかしたらそこに紛れてあるのかなみたいな、だから一回家帰ってみようと思って、帰って荷物いろいろ出したけど結局なく、じゃあレストランかと思って電話したけど、なんか電話が1ミリも繋がらず、まだ営業時間なんだけど、じゃあしょうがねバス乗るかと思って、で一番早いバス見たらもうあと2分後みたいになってて、これ走んなきゃ間に合わないなと思って走ったら、ちょうどねうちのそのうちから出てった時に、その交差点の、俺がこう交差点の右に曲がったところにバス停があるから、バスがこう目の前通るんだよね。その右側通行だからドイツは、だから左から、俺はこう交差点に向かって走ってると左から右側にこうバスが横切るわけなんですよ。でそれを見だ、それがなかったから、間に合ったなと思って、でその角を曲がったら、もう曲がった先のちょうど30メートルぐらい先にこう遠ざかっていくバスの姿がね、602って書いてあるのが見えまして、でも寒い中、ドイツのもうね夜はもう10度ぐらいになりましたよ。ドイツもなんか何やってんだろうなと思って、この夜をかけてたんだけど、でその後ね20分ぐらい待って違うバスに乗って、営業時間15分ぐらい前かな、ギリギリで、着きました。そのご飯屋さんね、で見てもらったんだけど結局なくて、でもなくしたって言ってるからないんだけど、それはで、だからもしかしたらジムかなと思って、でこの今つけてる、てかそのなくしたイヤホンは、その耳にかけれるタイプ で今回シャワー浴びて、でドライヤーするときに多分その台に置いた可能性も多分、なくはないんだよね。でその階段を、ジムの階段を降りて外出るときに、なんか忘れてる気もしたんだけど、でも忘れ物特にないしなと思った記憶もあるから、なんかその違和感みたいな、もしかしたらその時感じてたのかもしんないんだけど、なんかいや俺その後に、いやレストラン行く途中なんか音楽かポッドキャスト聞いてた気もするけどなと思って、今に至ります。でね、僕はその今 AirPods 持ってるんだけど、選別でもらったやつ、ドイツ来る時に。でこれはね、性能としては文句ないんだけど、なんか充電切れるのがめちゃめちゃ早くて、もうケースとか、だから充電がちゃんとされてないのかな、なんかケースとかもずっと充電したのに、なんか外出したらもうすぐになんかティンティロリンみたいなね、その充電なくなりそうになるとティンティロリンってなんかこうなるやつ、あの音めちゃめちゃ嫌いなんだけど、あれがもうすぐ鳴るんだよね。なんかもうティンティロリンってもう1時間ぐらいで鳴ったりするから、だからあんまこいつと一緒に行動したくないなっていうのがあるんだよね。はい、で、そんなね 愚痴を5分間喋らせてもらいましたけど、本日は、知ったかぶりをしない方法ですね。多分このエピソード俺多分タイトルつけとかないと、大体ね、この今音声メモでやってて、これ何も編集しないと、その撮った地名が、その収録してる時の位置情報がタイトルになるんだけど、多分これね、大体これをポッドキャストに上げる時って、そのエピソードの自分が何喋ったかとかほぼほぼ確認しないまま上げるんだよね。そのもうソロで喋ったやつはもう上げちゃって、で内容何だったかなって見る時は、もうその最初の1分ぐらい聞いて、あ、こんな感じかと思ってやるから、このままだとね、このエピソードのタイトルが、イヤホンなくしましたになる、もう誰が聞くのっていうタイトルになるんで、ちょっと今のうちにちゃんとメモしておこうと思うんだけど、できんのかな。で、まあ、とにかくですね、今回は知ったかぶりをしない方法ですね。で、まあ、知ったかぶりは、まあ、大きいものであり小さいものであれ、まあ、もしかしたら、まあ、多くの人がね、したことがあるかもしれないし、まあ、それは、まあ、その目的も様々で、まあ、多分ね、ほとんどの人はした経験は、まあ、大きいのであれ小さいのであれあると思うんだけど、まあ、その目的は、まあ、自分がその恥ずかしい思いをしたくないみたいなのもあるかもしれないし、自分をこう大きく見せたいみたいな、まあ、ちょっとだからそれは何だろう、壮大なやつだよね、のもあるかもしれないし、もしかしたらそのまあ話を潤滑に進めるためというか、まあこの人がここ言ってる部分はそんなよく分かんないけど、まあその全体の話としては、まあそんな大した影響を与えないだろうなと思って、まあちょっとまあ、知ったかぶりをする場合も、あると思うんだよね。で、まあ、いずれにしてもやっぱり知ったかぶりは、まあ、良くないし、まあ、しないで済むなら、まあ、したくないことだとは思うんだよね。で、特に、語学を学ぶ時はそうで、まあ、これね、知ったかぶりすると、まあ、そもそも例えばもう語学の、まあ、壁とあえて言うけど、まあ、語学の壁がある状態、フランス語今勉強してますっていう状態 でネイティブの人と喋ってて、向こうが言った単語が分かんないっていうところ時に知ったかぶりしちゃうと、そもそも、まあ、その語学の壁みたいなのがあるのに、さらにそこに、まあ、コミュニケーションの壁を自分からその壁を、まあ、分厚く高いものにしていくことになるから、まあ、語学では特に知ったかぶりしない方がいい。で、それはまあ語学の壁を高くするだけじゃなくて、まあ、自分がね、そもそもその語学の壁を、まあ、ちっちゃいものにしたりとか乗り越えていくっていう、その、まあ、力もなくしてしまうものだから、で、自分の理解力が本当はどこなのかっていうのを、まあ、すごい、まあ、ぼやけさせてね、しまうことでもあるから、まあ、しない方がいいんだけど、じゃあどういうふうにだったらしなくなるのみたいな話で、まあ、心理的にね、安全だと、その安全をまあ感じると、まあ、その、まあ、自分のこともさらけ出していいよねみたいな、まあ、そういう側面からも喋ることはできるし、まあ、今まで結構そういうところから喋ってきたのが多かった気もするんだけど、今回はちょっと違う、目線からで、今回はその、まあ、本の紹介っぽくなっちゃうんだけど、今読んでる本がなんか面白い本で、まあ、そこからちょっとインスパイを受けてる部分もあるので、その紹介を、ちょっと引用というか、まあ、参照しながら、話していきたいと思います。で、その本のタイトルが、西林勝彦さんかなの、分かったつもり読解力がつかない本当の原因、公文写真書っていうものなんだけど、これAmazon のね、リンクを概要欄に多分これを公開する頃には忘れてて貼れてないと思うので、これ調べてみてください、分かったつもり、多分分かったつもり本とか分かったつもり西林とかで、公文写光の文ね、文字の 文、文字の1文字目、光の文の写、公文写真書とかで、調べれば出ると思うんで、読解力がつかない本当の原因っていう、やつですね。この本面白くて、まあ、まだね、あの読んでいる途中、読み終わったじゃないから、まあ、この本の全体を読めていないで、まあ、紹介するから、まあ、そういう意味では、まあ、僕もこの本分かったつもりになって紹介してるのかもしれないけど、まあ、まあ、それも含めてね、ちょっと、今僕がこの本から本読んで今のところ 27% 読んでるらしいです、 Kindle によると。でそこからまあ分かったことというか、そことその知ったかぶりみたいなところをちょっと結びつけて、話したいと思います。っていうのは、じゃあなんでその心理的安全性みたいな話をしないかっていうと、まあそれももちろん大事なんだけど、多分それを聞いてもなんか、てか今の俺の情持ってる情報だと、それをこうじゃあその知ったかぶりしないようにしましょうって言った時の、だから具体的なそのじゃあどうしたらいい、じゃあどうしたらいいのって言った時に、そのじゃあ心理的な安全な環境を作りましょうっていう方向で喋る時の、まあその自分の中でのそのなんか論理的な根拠だったり、その喋れることがないからっていうのが、まあ、あって、でだそれにまあそれとちょっとだから違うアプローチで喋るとしたら、まあこの本を引用することになるかなっていうことなんで、まあ今それでやらせてもらいます。うん、そうだね。でまあまあ、じゃあ知ったかぶりがね、まあ、なんで、でそうだから、でさらに、まあ、知ったかぶりしないようにしようって言っても、これなかなか難しかったり、なんか気持ちだけの問題じゃなかったりするんだよね。でそれが なぜなのかっていうのも、まあここで、でそれが、分かったつもりになってるからなんじゃないかなっていうのが、まあ僕の説で、じゃあ分かったつもりっていうのがどういう状態かっていうのが、まあこの本で、紹介されてます。でこの本だと、そのものの理解に関して、まあ、3つ状態があるって言ってて、1個は分かった、理解したっていうこと、もう1個は理解してないっていうことで、3つ目が分かったつもりになってるっていうことで、でここで言うと分かったつもりになってるっていうのは、まあ、これこの本に書いてあったわけじゃないから今自分の理解で間違ってるかもしれないけど、分かったつもりになってるっていうのは、客観的、というかだよね、どっちかというとね。でその分かってるとか理解した、理解してないっていうのは、言い方変えると理解したと思ってる、理解したと、あ、理解できてないと思ってるみたいなところで、まあちょっと多分、まあテストとかそんな客観的に測ることはできるっていうのは別として、会話の中で言うとどっちかというとそっちの方がまあ主観的になるのかなと思います。だから分かったと思ってるっていうのと、まあ、分かってないと思ってる、まあ、分かってないと思ってるのはまあほぼほぼその主観っていうのがまあ正しいっていうことになると思うけど、っていうのと、あとまあ分かったつもりになってるっていうのは、分かったつもりになってるっていうのは多分主観で自分では認知できないと思うんでね。それはだって分かったつもりになってるわけだから。だからで自分で分かったつもりだと自分で思ってたら、それは分かってないって自分で分かってるから、ちょっとまあ分かってるの活用形がたくさん出てきて、すごいね、ややこしくなってるのは承知ですけど、だから。分かったつもりになってるっていうのは、だからまあそのちょっと客観的、まあっていうのもあるんだけど、まあこれはまあ、今言ったのは細かいのはどうでもいいんだけど、要はその分かったつもりになってるっていうのがすごい厄介なんだよって話をしてるのね。で分かったつもりになってるのはなんで厄介かっていうと、でそれっていうのはその今話したその他2つ、 分かったと思ってる状態と分かってないと思ってる状態、だから分かったと分かってないのこのどちらかがすごい関係してくるんだけど、それは、分かったと思ってるっていう状態と関係してるって言ってるんだよ。だから、まあ考えてみたらね、そうなんだよね。自分が分かったと思ってるけど本当は分かってないから分かったつもりになってるわけだから、だから分かったつもりっていう状態は常に分かったと思ったところから始まる。でさらに言うと、なんで例えばね、あることについて、例えば日本のこと分かってるみたいなこと、まあちょっとざっくりとしすぎか、じゃなんだろうね、すごいじゃあ来週ね、テストあるけど、そのテストの内容分かってるみたいに言った時に、分かってる、まあ分かったつもりになってる場合っていうのは、その分かってるよって言って、まあ、100点取る場合はそれも分かってたんだけど、分かってるよっつって、まあ、10点しか取れてなかった場合はそれ分かったつもりになってるんだけど、これ何が問題かっていうと、まあ、分かってたって言ってるのに、まあ、本当は分かってなかったっていうのは問題であるんだけど、でもその時点でその分かったつもりになってる人っていうのは、その時点では分かったことが、その人にとってね、分かったことが 100%、 分かってないことが 0% っていうのが問題で、だから分かってないことが 0% であるっていうのがすごい問題なんだよねって話を、まあ、この本ではしてる。で、まあ、なんで問題かっていうと、分かってないこと、分からないことが少しでもあれば、それはもうね、特にこの時代、何でも調べられる時代において、分かってないことっていうのは簡単に分かったことに変換できる。だからこの道筋っていうのは簡単に作れるっていう話をしてるんだよね。分かってないものあったら調べるなり勉強するなりすれば分かったことにできる。でもその人が分かってると思ってることは、それがその理解がどうだったかどうかは別として、もうその人が分かってるところから、まあ努力をしなければ、その、まあ、分かったつもそれがね、分かったつもりかもしれないけど、でもそれってのは努力をしなければ分かったつもりっていうのは理解できないし、認知できないし、自分で気づくことはできないし、でさらにその分かったつもりの状態から本当に分かったっていう状態にも持ってくることができないと。で、でさらに分かったつもりの、まあさっきちょっと話したところでさらに強調すると、分かったつもりのその本当の問題点っていうのは、本当に例えばそこに出てくる要素、構成要素としては、なんだろうな、じゃあ、まあ、この例だったら物語の話出てたんだけど、じゃあ例えばハリーポッターの話した時に、じゃあハリーポッターの登場人物に、あ、ハリーポッター、ハーマイオニー、ロン・ウィズリー、これ全部分かってるって言った時に、そのそれぞれの要素は全部分かってるし、登場人物の名前も分かってるし、何年に何が起きたとか、この戦いで誰が勝ったとか、それも全部分かってるとしても、だからもう全部起きたこと要素として分かってるとしても、でも理解としてはまだ足りてないっていうことが起きる。だからその場合だと、俺ハリーポッターのこと全部分かってるよって言っても、じゃあなんでハリーポッターあの時は何あれやったのっていうと、じゃあこの時の動機は何だったのとか、じゃあそこの何その、ね、ちょっと深く入った時にそれは答えらんなくなるっていうことが、まああるわけで、まあそれもと、まあこれ本で書いてあったか分かんないけど、まあそれも分かったつもりに、入ってくると思うんで、でこれもだから要素としては全部分かってるわけ、分かってない要素っていうのは一個もないんだけど、でもじゃあそので、じゃあ例えばさ、ワンピースとかでもさ、 解説チャンネルみたいなってさ、まあ見たことないから内容どんなのか分かんないけど、でもそれあとこうそれを見て、あここではこういうことが行われたんだ、あこういう伏線があったんだみたいな風に気づく人っているわけじゃん。でもじゃあそこで伏線に気づく人って、それ気づいたからといって、あこういう登場人物がいたんだとか、ここの時点でこういうことが起きたんだって、そのすでにあった、すでにいる登場人物を新たに認知したりとか、すでに起きた漫画上で起きてることを、あこの出来事あったんだって、まあ、気づくことってほぼほぼ、まあ、ないと思うんだけど、そのでもじゃあそのなんだ解説動画を見る前と後で比べると、後の方がその状態としてはより分かってる状態になるよね。でその聞く、じゃあそこと比べると聞く前の状態っていうのは分かってないものがあったってことになるから、じゃあその聞く前の状態で自分は全部分かってると思ってたけど、じゃあそれは本当は分かったつもりになってた部分が、まあ、少なからずあるっていうことに、まあ、なると。だから、まあ、あの分かったつもりで、になるっていうのは、まあ、改めて言うとそのだからまあ要素としては全部分かってるけど、起きたことは全部知ってるけど、でも分からない、それでもやっぱ分からない部分っていうのがあるっていうことなんでね。でじゃあそれなんで、じゃあ何が違うのか、その分かってた時とより分かった時だ、今回言うとワンピースの登場人物とかハリー・ポッターの登場人物が全員分かってる時と、じゃあその後に解説動画だったり、そのハリーがあの時あの行動したのなんでかっていうのを、まあ、理解できた時だったりっていうのだと、その理解の深さが変わってくると思うんだよね。じゃあそれなんで何が違うかっていうと、それは、まあ、多分この本で言われたのは、その要素としては全部分かってるわけだよね。でもその要素同士がどう関係してくるか、そこの関係性っていうのが、そこまでは理解できてなかったと。でそこが理解できてないから、だからその例えばその登場人物がその一個ある仕草をした時のその仕草がどう何をで、今あの知ったかぶりの例でちょっと今、まあ、自分がその知ったかぶりをしなかったっていうのの例で一個、思い出したことがあるんで、ちょっとこれだけ簡単に、まあホープフリー簡単に喋、れるといいなと思うんだけど、まあ、あるその企画で、まあサッカーのね指導者の人にインタビューを、まあ、する機会があっていろいろ喋ってたんだけど、まあ、その人がそのサッカーにおける、まあ、なんかそのちょっとその文脈をしっかり覚えてるわけじゃないんだけど、まあ指導かな、確かその指導っていうのはアートだよねっていう話をしたんだよね。でその時にまあなんかみんなふんふんみたいな、あの俺以外にも何人かいて、あのそういう感じになっていたんだけど、で、まあ、自分の中でそのアートっていう言葉が、まあ、すごい引っかかって、でそれっていろんな意味で解釈できる、じゃあ、まあ、本当芸術みたいな、まあ、簡単に言うと芸術みたいな意味もあるけど、なんかそのまあコツみたいなさ、まあ、うまくやる、どういうふうにうまくやるかみたいな、そういう意味合いもまあ持たすことできるし、まあでも多くはその芸術みたいな意味なのかな。まあ日本語でアートっていうと、日本語喋るときにまあそう使うと、まあそういう意味合い取られること多いと思うけど、じゃあ何指導と芸術ってでどういうことみたいな風に、まあ普通に考えたらやっぱ思うから、その で僕もその、まあ、流しそうになったんだよね聞いてて。ああやっぱその指導者はそういう感性もあるんだなって思うこともできたけど、まあ、その代わりにじゃあちょっとまあ聞いてみようと思って、その今、まあ、アートっていう言葉を使われたんですけど、まあ、それって具体的になんかあの、まあ、その人にとって、まあ、丸丸さんにとってあのアートってどういうものですかっていうのを、まあ、聞いてみたんでね。そしたらあの、まあ、ちょっと考えて、まあ、いい質問ですねみたいなことを、まあ、おっしゃって、でその時何て言ったんだっけな、まあ、その時の答えがすごいねあのなるほどなと思うことで、なんか確かその正解のないことの正解のないものだったり、まあ、正解が複数あるものの中からその一つこれと思って決めることみたいなことを確か言ってたと思うんだよね。で、あ、なるほどなと思ったし、まあこれインタビューってところで言うと、まあ、その人がアートって言ってあのそれで流しちゃってたら、その人が伝えられたであろう、言語化できたであろう部分を、まあ、言語化しないでねそのまま素通りしてしまう分しまってたかもしれないし、まあ、自分もなんかモヤモヤとしたものを抱えたままだったかもしれないし、まあ、もしかしたらその人もそのアートっていう部分が何なのかがまあ言語化できないでいたかもしれないしっていうところで、そのまあたまにはねそれがね言語化されないでおいた方がいいことっていうのもあるんだけど、まあでも、まあ、それも含めて、まあその知ったかぶりをしないっていうことは、まあそういうね、まあ、分からなかったことをまあ分かるようになるっていう意味では、まあ言葉にできなかったことを言葉にするっていう部分もまああると思うんだよね。うん。だそういう意味でね、この知ったかぶりをしないっていうのはなんか、まあ、まあこれもね、あの用法用量があるんだけどね。でもあのまあそのクリティカルな場合、その大事な場面において、その、まあ、それをしあの特にインタビューとかそういう時にしない、その知ったかぶりをしないっていうのは、しないでおくことができれば結構その、まあ、深いところでの話ができるように、いい本当それこそ有意義な会話ができるようになるなっていうふうに思いました。はい、おやすみなさい。